区政のここを聞く一般質問要旨、11月30日12月1日の本会議にて10名の議員から一般質問が行われました。なお各議員名に続いて記載された二次元バーコードから荒川区議会ホームページの動画に移行します。はじめに、新型コロナウイルス感染症対策とさらに一歩進んだ学校教育の推進について、自民党中島義代議員の質問です。まず、新型コロナウイルス感染症対策について、国はインフルエンザの同時流行に備え、診療・検査医療機関の指定制度を設け、発熱症状がある人が身近な医療機関を受診できる体制整備を進めていますが、区内の指定状況について問います。また、年始・年末にも区民が安心して頼れる受診体制の確保とともに、確実な療養場所を区独自でも確保してほしいと考えますが、区の見解を問います。
発熱時には、かかりつけ医など身近な医療機関に電話相談し、迷う場合は、都の発熱相談センターの案内を受け、受診する仕組みとなっています。療養場所については、宿泊施設での療養を原則とするとともに、区内及び近隣区の医療機関において、区独自の病床確保等も行っています。
新型コロナウイルス感染拡大により、定期予防接種や定期検診を控える方が多いのではないでしょうか。乳幼児向けの予防接種は、決められた時期に接種する意義をしっかり伝え、また定期検診についても、がんの早期発見、早期治療につなげるため、万全の感染防止対策を講じながら、良いタイミングでの受診につなげてほしいのですが、区の見解を問います。
子どもの定期予防接種については、期間の延長、接種勧奨に努めており、乳幼児検診においても、接種勧奨、延長制度の利用を進めています。定期検診については、一時休止していたがん検診の再開にあたり、密を避ける等感染防止策に万全を期しており、今後とも受診率向上に努めていきます。
コロナ禍において、足腰が弱り、転倒して介護が必要になったり、認知機能が低下して認知症の治療が必要になった方もおり、感染予防が重要なことは言うまでもありませんが、フレイルや認知症の進行を予防することも同じくらい重要です。高齢者一人一人ができることから始められるよう、区としての取り組みを求めますが、区の見解を問います。
研究機関による調査結果で、コロナ禍による健康二次被害が感染リスクを上回るとの指摘もあります。今後もフレイル予防等の重要性について周知するほか、オンライン動画を活用した健康づくり教室の検討や感染拡大防止に努めながら、人と人が集える場の工夫など推進していきます。
急速に普及したテレワークには、良い点や悪い点がありますが、新しい日常における新たな働き方として定着すると考えられます。在宅で働きながら育児をする形式も増え、子育て支援のニーズも多様化していくものと思いますが、今後の子育て支援のあり方について、区の見解を問います。
社会情勢が変化する中、多様化するニーズのすべてに行政が応えるのは困難であり、これまで以上に民間の活力も活かしながら、子育て家庭がサービスを選択できる制度の構築が求められています。コロナ禍を経たその後の社会経済活動や子育て家庭のニーズを捉えながら、民間によるサービスの状況を注視し、必要な支援のあり方を考えていきます。
次、さらに一歩進んだ学校教育の推進について、文部科学省の進めるギガスクール構想では、ICT 機器環境の整備も目標としてきましたが、機器を使いこなせなければ意味がありません。また、勉強の面白さに気づかせてあげるのも、教師の役目であり、学問もゲーム同様、自ら進んで取り組む姿勢が理想です。 自分の教え方なら全員が理解するだろうという姿勢は通用しない時代になっており、教師の教え方改革も重要と考えますが、区の見解を問います。
子どもたちが自ら進んで意欲的に学習に取り組むことができるよう、興味・関心を高めていく工夫が必要であります。意欲を喚起する授業を実施し、一人一人に合ったきめ細やかな指導を展開し、わかる喜びや学ぶ楽しさを実感できるよう、指導力の向上に取り組んでいきます。
今を生きる子どもたちには、多様な文化の理解と尊重の精神を通じ、よりよく、より平和な世界を築くことに貢献し、探求心、知識、思いやりに富んだ若者の育成が大切であります。区立の幼稚園や小中学校でも、段階を考えた国際バカロレアのプログラムを始めるべきと考えますが、区の見解を問います。
国際バカロレアは、ジュネーブに本部を置く国際バカロレア機構が提供する国際的な教育プログラムであり、国際社会で貢献できる人材の育成を目的としています。学習指導要領の目指す方向性と多くの共通点があり、理念や学習者像などは非常に参考となります。今後も国や都の方向性を踏まえ、区立小中学校の教育活動の充実に努めていきます。
その他の質問項目として、区長5期目の区政運営について、これからの施設の在り方についてがありました。自民党、中島義雄議員の質問でした。続いて、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策と高齢者プラン作成について、共産党、小林幸男議員の質問です。まず、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について、クラスター対策にとどまらず、リスクのあるところに対し、面の PCR 検査が必要です。定期的な PCR 検査を介護施設等だけでなく、保育園、学校などに思い切って広げ、そのために必要な検査体制の拡充を求めますが、区の見解を問います。
PCR センター開設以降、十分に検査が受けられる体制の確保に努め、その後も行政検査の範囲の拡大など最大限努めてきました。保育園等への定期的な PCR 検査の実施については、様々な見解があるため、国や都の動向を注視していきます。
陽性者を着実に把握・保護すること、感染者・濃厚接触者を追跡するトレーサーの確保も必要です。感染者・感染ルートを追跡する独自の職員、今後増大が見込まれる検体の発送から受け取り業務を行う職員の確保を求めますが、区の見解を問います。
他部や都の応援、人材派遣を活用し、保健所に必要な職員確保に努めてきました。専門職についても、出勤時間に時差を設ける等、朝から夜まで必要な対応ができる体制を整えています。検体搬送等の業務については、応援体制を構築し対応しています。
コロナ対応を最優先し、本来の大切な保健所業務が先送りされてきたものもあります。乳幼児検診や精神保健などの通常業務に支障が生じないよう、保健師の増員を求めますが、区の見解を問います。
乳幼児検診等の保健所における通常業務に影響が出ないよう、ローテーション制を活用し職員を配置しています。感染拡大防止に万全を期すとともに、区民が安心して過ごせるよう、引き続き必要な体制確保に努めます。
次、介護保険導入から20年、高齢者プラン作成にあたって、介護保険制度が始まり、介護問題が社会的課題である認識は広まりましたが、深刻な経営難や人手不足が続いており、コロナ禍において先を見通せない状況です。この間、給付削減と負担増が加速した介護保険制度ですが、必要な時に必要なサービスが受けられない事態となっています。介護報酬の引き上げと 国の財政負担の大幅増が不可欠で、自助・共助ではなく公的サービスを中心に据えるべきと考えますが、区の見解を問います。
介護保険制度導入から20年が経過し、制度の持続可能性を高める取り組みが必要な時期を迎えています。国の第8期計画の基本指針において、地域共生社会の実現が大きな視点と掲げられており、区も介護予防という自助や地域で助け合う共助は大変重要であると考え、自助・共助の活動についても支援を行ってきたところであります。
介護保険制度に高齢者福祉を矮小化しないため、生活支援や介護用品など公的支援の拡充がどうしても必要です。高齢者とその家族を支えるために、区独自の福祉サービスの拡充を求めますが、区の見解を問います。
地域ケア会議や家族会など様々な方から意見を伺いながら、区独自の福祉サービスの開始につなげ、必要なサービスについて検討していきます。
高齢者の介護保険料負担は限界を迎えています。国民に過重な負担を押し付け、財政破綻を回避するために保険給付の削減を繰り返すのでは、制度あって介護なしであります。介護保険料を値上げしない決断をすべきですが、区の見解を問います。
団塊世代が後期高齢者となる中で、介護給付費の増大が見込まれます。このため、介護保険料についても一定の上昇は避けられないと認識しています。
その他の質問項目として、緊急事態の下で区民の命と暮らしを守る感染予防と暮らしを支える大胆な財政出動について、年末に向けて区内中小業者の事業継承と区民の暮らしを守るための緊急対策について、子育て支援の抜本的拡充についてがありました。共産党小林幸男議員の質問でした。続いて、区民に寄り添った区政運営と行政のデジタル化推進について、公明党森本達夫議員の質問です。まず、区民に寄り添った区政運営について、新型コロナウイルス感染症の拡大により、医療体制をはじめ経済対策、生活支援、教育環境の確保など早急な対策が求められる中、5期目を迎える西川区長は、これからどのような方針の下で区政運営を行っていくのか見解を問います。
長期化する新型コロナウイルス感染症対策等の諸課題に区を挙げて取り組むことで、区民の不安や困難な状況を解消し、荒川区に住んでよかったと実感し、充実した生活を送っていただけるよう、地域全体の発展のために努力をしていきます。
次、行政のデジタル化推進について、高齢者などデジタル弱者を取り残すことなく、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた仮称荒川区デジタル化推進基本計画の策定を要望しますが、区の見解を問います。
国のデジタル化の動向を注視しつつ、他の自治体の成功事例やユニバーサルデザインの視点を踏まえた推進策を計画策定も含めて検討していきます。
申請書作成支援窓口、いわゆる書かない窓口を設置し、職員が聞き取りやマイナンバーカードによる情報から申請書を作成し、該当部署への提出を促す手続きのワンストップ化の実現や、スマートフォンなどで待ち時間が確認できる並ばない窓口、お悔やみ関係の手続きをまとめて案内するお悔やみコーナーの設置など、利用者の立場に立ったスマート自治体に向けた取り組みを求めますが、区の見解を問います。
窓口のさらなる改善の必要性は認識しており、電子申請の拡大も含め、利便性の高い窓口への改善に取り組んでいきます。国の動向を注視しつつ、行政サービスの提供方法について検討していきます。
コロナ禍における在宅学習やオンライン授業によりデジタル化が進んできました。今後もオンライン環境の整備をはじめ、デジタル教材の活用、 教職員公務の完全デジタル化など教育のデジタル化推進を求めますが、区の見解を問います。
すべての児童生徒が学校でも家庭でも ICT を効果的に活用して学びの力を高めるとともに、教員用公務支援ソフトの導入が教職員の働き方改革にもつながり、教員が子どもと向き合う時間も確保できるため、教育のデジタル化を推進していきます。
公明党、森本達夫議員の質問でした。続いて、HPV ワクチンと荒川区のイメージアップや観光施策について、維新新しい党、夏目秋議員の質問です。まず、HPV ワクチンについて、区内で9価ワクチンが接種できるところはありますか？また、その効果、安全性についても広報できませんか？ HPV 及びその予防ワクチンについては、女性ばかりでなく男性の問題としても正しい知識の普及、啓発を求めますが、区の見解を問います。
9価ワクチンが接種可能な医療機関は区内にはなく、効果や安全性についての広報は国の審議会の承認後と考えています。また、男性に対する HPV ワクチンの普及啓発は国の定期接種化を待ってから行うものと考えています。
子宮頸がん予防啓発の取り組みとして、民間や医療従事者と協力したライトアップの実施やオンラインイベントなど要望しますが、区の見解を問います。
小中学校におけるがん教育において、日本医科大学附属病院の協力があるほか、今後は民間事業者とのタイアップも視野に入れ、普及啓発に努めます。
次、荒川区のイメージアップや観光施策について、オンラインを活用したイベントで、区が力を入れていることはありますか？
これからの観光振興施策は、新しい生活様式への対応が求められ、日暮里道館祭りや都市交流フェアをインターネット等を活用して実施しました。今まで場所や時間の制約により参加できなかった方の利用も期待でき、利用者増加が見込まれます。
観光大使の方々にオンラインを活用した区の PR をお願いできないでしょうか？またアニメなどのポップカルチャーとコラボした観光スポットの創設を検討すべきと考えますが、区の見解を問います。
観光大使の方々によるそれぞれの活動の場での PR も含め、オンラインを活用した区の魅力発信に努めています。またポップカルチャーを活用した観光 PR はコンテンツの選定や著作権の取得、オーバーツーリズム等の課題も多いため、先進自治体の事例や効果などを研究していきます。
維新新しい党、夏目秋議員の質問でした。続いて、新型コロナウイルス感染症の対策と令和3年度以降の荒川区実施計画について、民主ゆいの会、清水博議員の質問です。なお、11月30日現在、民主ゆいの会は12月1日付、立憲ゆい無所属の会に名称変更。まず、第3波の状況にある新型コロナウイルス感染症の対策について、区は PCR 検査拡充や感染者が発生した際の対応においても、区民の不安を払拭するよう取り組んできました。将来きちんと検証ができるよう、経過を記録しておくべきと考えます。新型コロナウイルス感染症に伴うこれまでの取り組みと、第3波となった現状、区民の健康と安心のための今後の対応について区の見解を問います。
1月に対策本部を設置し、全庁を挙げて対応してきました。相談体制も強化し、荒川区医師会全面協力のもと PCR センターを開設、すべての検査依頼に対応、クラスター防止に努めました。対応経過については今後に生かすため、記録の作成に努めます。今後、多数の発熱患者が適切に診療・検査を受けられるよう、関係機関等との連携を強化していきます。
次、令和3年度以降の 荒川区実施計画について、新型コロナウイルス感染症により大きく社会が変化している中、オンライン申請や SNS の活用等、新しい生活様式に合った地域社会、住民サービスのスタイルの構築など、社会変化に適応した内容が求められると考えます。次年度以降の荒川区実施計画について、どのような方針のもとに取りまとめられるのか、区の見解を問います。
今回の計画策定にあたり、財政フレームを前提とした歳出抑制やクラウドファンディング等の新たな財源確保策をはじめ、新型コロナウイルス感染症対策や行政のデジタル化等の視点が必要と考えます。先行きの見通しが立ちにくい状況でありますが、区を取り巻く社会情勢をしっかり注視しながら、これからの時代に即した形で計画を策定できるよう作業を進めていきます。
その他の質問項目として、指定管理者制度について、児童生徒の話す力向上についてがありました。民主ゆいの会清水博史議員の質問でした。なお、民主ゆいの会は11月30日現在、12月1日付で立憲ゆい無所属の会に名称変更。続いて、荒川区の再開発事業と資源回収について、自由民主の会藤沢志向議員の質問です。まず、荒川区の再開発事業について、三河島北地区再開発事業における商業・業務・施設計画を見ると、周辺商業施設に与える影響は甚大と考えられます。ララテラス選定時同様、近隣商店街に与える影響を考慮し、区商連や地域町会の代表を含む組織で出店店舗や施設を運営する企業を決めるべきと考えますが、区の見解を問います。
区が権利者の一人として賃借人の選定に関わった南千住の場合と異なり、本事業では商業証を所有しないため、同様の出店者選定は困難でありますが、関係部署と連携し、地域の意見も丁寧に聞き、にぎわい創出、生活利便性の向上に努めていきます。
西日暮里駅前再開発事業は、当初新区民会館建設に向け検討を進めていましたが、コロナ禍において計画を断念しました。区民財産の有効活用の観点からも、縮小案の検討や区有地のみでの施設整備は検討したのでしょうか。現計画では、商業省やコンベンション施設をデベロッパーが購入して運営する計画のようですが、区民のための再開発と言えるのでしょうか。
都市基盤の整備やにぎわいの創出などを実現するためには、現行の形での再開発が最適だと考えます。文化交流拠点という位置づけに見合うコンベンション施設と文化交流施設の整備を計画しており、民間企業の力は必要ですが、デベロッパーの採算を第一に考えて事業を進めていくものではありません。
次、資源回収について。生態系を破壊する海洋プラスチック問題が地球規模で広がっています。荒川区の資源回収においても、ペットボトルや食品用トレイ以外のプラスチックについても分別回収しリサイクルすべきと考えますが、区の見解を問います。
なおも排出されるプラスチックのリサイクルについては、実施体制や事業経費等の課題はありますが、分別・回収を着実に進めるためにも、どのような方策が有効か、まずは調査に着手します。
自由民主の会藤沢志向議員の質問でした。続いて、区の魅力発信と魅力あるまちづくりについて、自民党鎌田道照議員の質問です。まず、区の魅力発信について。 e スポーツは若い世代を中心に人気が高まり、国内における市場規模も拡大を続けています。大会の興行収入のみならず、飲食、宿泊等、多大な経済効果をもたらすものであり、区施設や駅前スペースを活用した e スポーツの大会の誘致等は、経済振興、観光振興、 地域活性化、財源確保にもつながる取り組みと考えますが、区の見解を問います。
国内においてもいくつかの自治体が e スポーツを通じて産業・観光振興に取り組んでいることは認識しており、地域の活性化に寄与する可能性も大いにあると考えます。今後、関係部署と連携しながら e スポーツの持つ可能性や波及効果についてしっかり検討していきます。
各種イベントの中止により、区の魅力発信の機会が減っている状況において、オンラインやストリーミング配信による実施等、新たな形での取り組みを提案します。また、街中に点在する文化資源の存在を知り、手軽に情報に触れられる環境を整備するため、ホームページや観光アプリを活用してはどうでしょうか。区の見解を問います。
インターネット等を活用した都市交流フェアや日暮里道館祭り等を実施し、特産品をインターネットで販売するなどの取り組みを行いました。今後もこうした新たな手法により、区の魅力を発信していきます。また、彫刻作品は区の貴重な財産であり、ホームページの充実など作品の魅力をさらに高める仕組みを構築し、魅力発信に努めていきます。
インターネットに情報が溢れる中、行政機関が発信する情報の信頼性が高まり、情報発信の強化・充実を図る必要があると考えます。より効果的な情報発信をするため、LINE を活用した情報発信やチャットボットと言われる AI を活用した問い合わせの自動応答の仕組みを取り入れれば、様々な業務に活用できると考えますが、区の見解を問います。
コロナ禍の中で、区では感染症情報の提供や、これまで以上の様々な問い合わせへの対応が生じています。このような状況で、新しい情報発信手段や、いつでも簡単な問い合わせができる仕組みが必要であると考えており、区民の利便性を高めるため、新たな情報発信手段の導入を積極的に進めていきます。
次。魅力あるまちづくりに向けて、都は不燃化特区制度を令和7年度末までの延長を決めました。燃え広がらない街の実現に向け、この機会を捉え、既存の2地域の事業継続に加え、現在不燃化特区事業の対象外となっている地域危険度ランク5の地域すべてにおいて、不燃化特区事業を実施すべきと考えますが、区の見解を問います。
既存の地域を拡大することで、都との事前協議が整い、区内の地域危険度ランク5の地域すべてにおいて、不燃化特区事業の実施が可能となりました。今後、具体的な支援内容の検討を行いますが、これまで同様、きめ細やかな事業周知と除却や建て替え等に対する充実した支援を中心に準備を進めていきます。
旧南千住浄水場用地の公園としての整備方針については、思い切り体が動かせる場所や、非常時の広域避難場所など、様々な活用が考えられることから、できるだけオープンな空間を生かした公園にしてはどうでしょうか。具体的に、どのような公園にするのかは、区民の意見を広く集め、より良い公園を目指していくべきと考えますが、区の見解を問います。
この用地の整備内容については、地域の憩いの場、区民の健康に資する場とすることはもとより、広大な敷地を活用した防災機能についても考慮しながら、方針を定めていきます。公園の有するポテンシャルをさらに発揮させるため、様々な角度から検証を行い、魅力ある公園づくりに取り組んでいきます。
南千住地域の大切な幹線道路である、補助331号線は、事業開始から10年が経過し、外観上、建物はほぼ除去されています。協力してくれた多くの権利者の思いに報いるためにも、一刻も早く道路整備を完了させ、南千住の東西地区をつなぐ道路として整備すべきであります。現在の進捗状況と今後の見通しについて、区の見解を問います。
用地の取得率は 97.6% に達し、未取得用地は3件となりました。 今年度より搬入路整備など予備工事と企業者工事を行い、次年度からは地盤改良や電線共同工の設置等の道路整備工事を進める予定であります。当該路線は重要な路線と認識しているため、工事が効率的に進むよう調整し、一刻も早い開通を目指していきます。
その他の質問項目として、コロナ禍における子どもたちのための環境整備についてがありました。自民党鎌田道輝議員の質問でした。続いて、介護等を必要とする人を援助している家族、ケアラーの支援策と、不妊・不育招待策について、公明党、松田智子議員の質問です。まず、介護等を必要とする人を援助している家族、ケアラーの支援策について、23区発、介護や看護など、日常生活の介助者への支援強化のため、仮称、荒川区ケアラー支援条約の制定を提案しますが、区の見解を問います。
条例制定を含め、支援全般について、国や都、他自治体の動向等も参考に、検討を進めていきます。
困りごとアンケート調査を実施し、一律ではなく、ケアラーが必要な支援サービスを選べるよう、整備と拡充を求めますが、区の見解を問います。
当事者団体からの要望や調査結果から状況把握に努めましたが、今後は介護者を支える視点から必要な支援等の把握、対応策の検討を行っていきます。
教育委員会や児童相談所と連携し、家事や介護が日常となっている子ども、ヤングケアラーの実態調査を行い、具体的な支援策を早期に講じるべきと考えますが、区の見解を問います。
国等の調査結果を起点とし、教育委員会や児童相談所をはじめ、庁内での検討を始めていきます。
次、不妊・不育招待策について、国の保険適用が開始されるまでの次元的事業として、区独自の不妊・不育小治療に対する医療費の助成事業を要望しますが、区の見解を問います。
加速度的に検討が進められている国の動向を注視し、不妊症等に関する知識の普及や社会の理解を進める施策をきめ細かく行っていきます。
仮称、不妊・不育相談窓口を設置し、不妊や不育症に悩む区民に寄り添い、少子化対策に本腰を入れるべきと考えますが、区の見解を問います。
相談窓口の周知等、きめ細やかな情報提供を行い、区民の様々な相談ニーズに応えられるよう、相談支援体制の一層の充実に取り組んでいきます。
その他の質問項目として、水害時、日暮里・舎人ライナーの駅を津波避難タワーとして活用できないか、がありました。公明党、松田智子議員の質問でした。続いて、男性の育児参加支援と発達障害のある子どもの支援策について、公明党、増田峰子議員の質問です。まず、男性の育児参加支援について、パートナーの強力なサポートが子育てには不可欠であります。まずは、行政が社会への見本を示すため、庁内における男性職員の育児休暇取得環境の向上を図るべきと考えますが、区の見解を問います。
平成28年3月に、荒川区職員ワークライフバランス推進計画を策定し、男性職員の育児休業取得の機運醸成に取り組んできました。昨年度は 21.9% と高い取得率となりました。
男性職員の育児参加推進と、育児休暇を取得しやすくするために、上司を交えた意見交換会、仮称育面座談会を開催するべきと考えますが、区の見解を問います。
上司や同僚が男性の育児休業に対する理解を深める取り組みを充実させ、希望するすべての職員が安心して育児休業を取得することができる環境整備に一層取り組んでいきます。
次。発達障害のある子どもの支援策について、 発達障害に対する保護者の心理的ハードルを下げて支援を受けやすくするために、他区の取り組みに倣い、特別支援教室の愛称策定を強く要望しますが、区の見解を問います。
小・中学校長会とも協議しながら、支援を要する児童生徒が気兼ねなく特別支援教室を利用できるよう、保護者や児童生徒の抵抗感の払拭に有効な愛称の策定をはじめ、様々な配慮に努めていきます。
発達障害は早期に発見し、適切な環境づくりや対応・治療が必要です。理解を広げ、早期発見・早期支援につなげるためにも、就学前のすべての保護者に対して、就学支援シートの配布を行うべきと考えますが、区の見解を問います。
すべての家庭に案内を配布し、提出は任意とすることで、保護者への周知を徹底し、学校と家庭が連携して発達障害のあるお子様への支援を充実・強化していくよう努めます。
公明党、増田峰子議員の質問でした。続いて、離婚時支援と精神障害者等の居住支援について。公明党、山口浩一郎議員の質問です。まず、離婚時支援について。未来ある子どもの権利を守るためにも、すべての一人親が適切に養育費の支払いを受けられるよう、まずは取り決め率アップへの支援に行政が取り組むべきと考えますが、区の見解を問います。
離婚の相談があった場合、必要に応じて弁護士相談にもつなげています。戸籍窓口でも養育費の取り決めが確実に行われるよう、支援に努めています。
離婚前に養育費等の情報提供を行うため、離婚届を渡す際にしおりを配布、区ホームページをさらに充実させるべきであります。また、未成年の子供の実態把握もすべきと考えますが、見解を問います。
一人親家庭向けの冊子は関係課窓口で配布、区ホームページにも掲載し、情報提供します。実態把握については、関連部署と連携し、検討します。
養育費の取り決め率を上げるためにも、裁判外紛争解決手続き制度、ADR 制度を周知し、費用の一部助成等を盛り込んだ、区独自の ADR 制度を創設すべきと考えますが、区の見解を問います。
より ADR の利点を効果的に発揮するための制度見直しが議論されています。ご質問の趣旨を踏まえ、離婚時の協議の支援策を検討していきます。
次、精神障害者等の居住支援について。精神障害者が民間賃貸住宅に住めるよう、高齢者支援と同様、委託保証会社と協力した居住支援を行うべきと考えますが、区の見解を問います。
自立を目指し、地域で暮らすためには居住支援が重要であり、債務保証制度の活用は民間賃貸住宅への円滑な入居促進支援策と考えています。
家主と入居者の双方が安心しながら居住を継続できるよう、官民連携によるサポート体制を構築すべきと考えますが、区の見解を問います。
入居後のサポート等支援策について、町内関係部署で設置を検討している居住支援協議会等の場を活用し、官民連携による検討を進めていきます。
公明党、山口浩一郎議員の質問でした。